前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、2月も終わろうと、3月が始まろうというところですが、那覇市議会は2月定例会真っ最中です。次年度、令和4年度の予算を、ね、審査する非常に重要な1ヶ月以上かけて、開かれる議会です。ちょうどですね、多分今は委員会審査で、細かい議論をしている時期でありますので、ぜひこちらもご注目ください。さて、本日のゲストです。今日は歌の話題です。声楽家の大城治さんです。大城さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
ね、三寒四温で寒くなったり、はい、だんだん暖かくなったり、
はい、
ね、そうこうしてるうちに卒業とかね、入学シーズン入ってきますけども、
はい、
はい、今日は心温まる歌のお話を、お伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、大城さんは2回目のご出演ですよね。もう何年か前に、
はい、
はい、同じ復帰っ子のお友達なんですが、
はい、
低いパートのバスのね、
そうですね、はい、
歌手であると同時にピアニストでもあるで、ね、すごい素晴らしい。はい、で、今日は私の手元にパンフレットかな、リフレットがあります。 CDですかね、出したんですね。
はい、
はい、歌足びな研究会という、研究会で心の歌という CD、私も買いましたけども、
ありがとうございます。
はい、この宣伝のためにということなんですけども完売しちゃった
。はい、おかげさまでですね、1月の20日前後に、はい、発売が開始したんですけれども、やっぱりまだコロナの影響で、うん、なかなか人とも会えないですとか、そういう状況の中だったので、なかなか売れないんじゃないか、こう大変なことになるんじゃないかと思いながらですね、前泊美さんにもお声かけして、はい、こういうふうにラジオでもコマーシャルさせていただくことになったんですが、嬉しい悲鳴と言いますか、あっという間に皆さんに買っていただいて、好評いただいてですね、もう本当にありがたいことに、早々に完売が。
限定何枚だったんですか？
400枚プレスしました。
はい、すごいですね。
はい、
はい、ちょっとこの、今となっては幻のと言いますか、本当に貴重な1枚手に持っている方からまず聞いたり、ウェブでもね、情報が流れると思いますので、
はい、
この CD の演奏会もしたいよねという話題で
ね、
今日は行きましょう。その際にぜひ皆さん、足を運んでいただきたいと思います。
はい、
さて、どんな CD かと言いますけど、と言いますと、ジャケットも素敵ですね。なんかこれは色鉛筆か何かで書いたのかな。
ですね、これクレヨンなんだそうです。
はい、
はい、
女の子の可愛らしい帽子の後ろ姿、
麦わら帽子ですね。
はい、はい、このリボンが、赤いリボンが結ばれていますが、それが林かな、森かな、
うん、
に向かって入っていく、
はい、
なんかね、きらびやかな、
はい、
はい、イラストになっています。で、これも歌手の、
ね、はい、
方がね、
ですね、一緒に録音をしました与那嶺夏樹さんという、はい、ソプラノの歌い手さんがこの、ジャケットの絵とですね、
うん、
挿入してある絵も描いて担当してくれたんですけれども、このジャケットがですね、彼女が意味合いを持たせて描いてくれたそうなんですが、
はい、
この麦わら帽子をかぶった、少女ですね、
うん、
これが我々こう今日今地球上にこう生きている人間たちということを象徴しているそうなんです。で、その人たちがこの森というか林というか、こうたくさん木がこう生い茂っている中をですね、こう迷いながらも、こう一筋の光、これね、ちょっと光が差し込んでいるところがあるんですけれども、はい、この光に向かってまっすぐ道を歩いていくという、はい、こういくつか困難があっても 今、まあ、コロナ禍だけじゃなくてですね、あの人生の中でこう山あり谷あり、うん、吊り橋を渡るような経験もあったりするような中でも、前に進む時にこういうふうにまっすぐな道を、光を求めて歩いていこうとい う, こう希望を持った、うん、感じで描きたいということでこの絵になったんだそうです。
なるほどですね。はい、それでこの CD ですけども、
はい、
心の歌、どういった曲が収められているのか、またこの歌足びな研究会、
はい、
どういった研究会なんでしょうか。
はい、ですね、じゃあまず研究会のお話からこうさせていただこうかと思いますが、はい、県出身者の声楽家で今8名ほどでしょうか、うん、集まって作っている研究会なんですけれども、まあ結成した当時5年ぐらい前だったでしょうか、うん、まだなんとか中堅とかこう新人とかいうこう呼ばれるようなメンバーで集まってですね、何かこうこれまで以上に、まあ、これまでもね沖縄の声楽科の先輩の先生方、いろいろなこう企画を作って我々も参加させていただいてありがたかったんですけれども、また新たに新しいことができないか、面白いことができないかなっていうふうにこう声をかけたらですね、
はい、
何人か集まってくれまして、じゃあそのメンバーでいろんな企画をこう持ち寄りながら、うん、県内もしくは県外でもこう活動していけるような形にしていこうっていう集まったメンバーがこの歌足びな研究会という、うん、こう、まあ、名前をつけて活動してるんですね、うん、でその、まあ、このメンバーでこう今回 CD を作ったわけなんですけれども、うん、この収録曲はですね、童謡唱歌、
はい、
まあ皆さんに聞きなじみのあるといいますか、どこかで聞いた覚えのあるような曲と、うん、あとまあ日本歌曲といわれる日本語の歌詞を、うん、まあ、芸術歌曲にした作品を取り上げております、うん、でまあ分かるところで言えばそうですね、早春譜ですとか、うん、村祭りですとかね、はい、あと何があったかな、我は海の子かな、
あ、
うん、
はい、
とかそういうこうやっぱり皆さんどこかで一度は聞いたことがあるであろうという曲、
音楽の授業とかね、
あ、そうですね、教科書とかに載ってたりするような曲もいくつも入ってるかと思います。はい、
はい、8名の皆さんかな、
はい、
音楽好きな方は皆さんよくご存知のね、中堅若手の皆さんですね、はい、
はい、
でそれぞれが2曲ずつかな、
そうです、うん、1人2曲ずつ歌ってます、
全16曲と、
はい、
いや私ね、なんか意外とこんな CD 持ってなかったなって思ったんですよ。
そうですね、
沖縄の曲をじゃあ沖縄 の, 歌手が歌ってっていうのはなんかイメージしやすいんですけど、
うん、
その歌曲といいますか、そういったものっていうのがまとまった CD っていうのはなんか意外と新鮮でしたね。
そうですね、最初この録音する時に、うん、その曲をどうしようかと内容どうしようかってこう言った時に、うん、やっぱり皆さんの聞いたことのある曲をなるべくお届けしたいなというふうにはあって、うん、でせっかく沖縄のメンバーなんだから、
はい、
沖縄の曲も歌えませんかという意見もありました、
うんうん、
確かに。なんですけれども、まあここはとりあえず欲張らずに、やっぱりねコロナの影響でなかなか練習とかも思うように進まなかったんですね、
うん、
やっぱりなかなかこう人と会っちゃいけないですとか、
うん、
こう企画するにももうみんな今時のオンラインっていうんですか、
そうね、
ああいうので会議をしたりですとか、だったので、まあ今回は欲張らずにちょっと無理をしない程度に、うん、行きましょうということで、また沖縄の歌は沖縄の歌でいつか作りたいねという話も出てはいるんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、今回はその童謡唱歌と日本の曲という形になりました、う
ん、はい、まあ、唐松とかと宵待ち草とか
入ってます、
ね、私も好きです、
はい、
はいはい、で大城さんは何を歌っているんですか。
はい、僕はですね、村祭りですね、
はい、
村の鎮守のという曲と、はいはい、秋の月という日本の歌を歌ってます。
秋の月、どんな歌でしたっけ
ですね、なんて言えばいいんでしょう、 まあ、ちょっと暗い感じの曲ではあるんですけども、
あれなんですよね、 CD の並びとしてはあの春夏秋冬みたいなね、
そういうイメージであの持ってもらって多分いいと思います。
はい、うん、はい、あの四季折々をね CD1 枚で楽しめる、はいはい、内容になっています。
はい、
あの素朴な疑問なんですけど、
はい、
あのまあ、西洋音楽ですから発声方法が、ね、うん、
はい、
あちらの発声になるんですが、はい、あの往々にして、その発声で日本の歌を歌うと何を言ってるかわからないみたいな、うん、
言葉がね、はい、はっきりしない
というか一般市民からあるんですけども、
そうですね、うん、やっぱりあります。我々の中でもこう仲間同士で聞いてても、うん、言葉がはっきりしないな、うん、もちろんあの自分自身にもこう何ていうんですか、打ち当たりっていうんですか、うん、心当たりがあるんですけれども、やっぱりそういう時って、まあ、もちろん発声自体を変えるってことはなかなかしないんですけれども、うん、その言葉をもう少しこう立てるためにどういうふうな工夫をしたらいいかですとか、そういうのはこう工夫しながらいろいろ変えながら、うん、あのやってはいますね、うん、日本語の曲を歌うときは。
そうですね、いやそもそもね、あの普段あのお話をするときにも、まあ、日本語 の 発音というかな、
うん、
とまたあの英語とかドイツ語とかフランス語とかって同じアとかオとかでも違うじゃないですか。
そうですね、う
ん、はい、だからその中でこれその日本の歌詞の歌を歌うときっていうのはポイントがあるんだと思っていて、
はい、
そう、まあ、やっぱり中でもあこの歌はすごく言葉が前に飛び込んでくるなとか、
うん、
というね、あの歌い手さんも曲もありますからね、
はいはい、
あの素人の人はどうやって歌ったらいいですか。
そうですね、いやでもあのなんて言うんでしょうか、歌う時っていうのはあの、
うん、
声っていうのをあのピアノとかバイオリンみたいな楽器として見立てないといけないので、
うん、
まずは音がきちんと綺麗になることっていうのを優先するんですよね、
うん、
でそれプラスじゃあ今度歌の場合言葉っていうのがやっぱついてくるので非常にネックなんですよね、うん、ただ綺麗に響かせればいいっていうことだけではなくて、
うん、
その言葉の内容も伝わるように歌わないといけない、うん、要するに言葉が聞こえないといけないということになってくるんですが、うん、日本語の場合はですねやっぱり西洋の言葉と比べるとちょっと浅いと言いますか、うん、あのこう顔の口の前の方で割と発音をしたりするので、うん、あのそれを優先しようとするとどうしても声を犠牲にしてあまり綺麗な響きじゃなくなりつつあるんですよね、うん、なくなりがちなんですよね、うん、なのでその綺麗な響きを保ちながらなるべくこう浅いというか明るくと言いますかね、浅いというとちょっと語弊があるんですけれども、こう
難しい、
音色自体はこう楽器自体はしっかりしてこうおーってこう構えるような形を保ちながら、
うん、
あの明るくこう発音するというか、
うん、
なのであんまりこう口をパクパクパク大きく開けないような感じですかね、簡単な言い方をすると。
なるほどですね、はい、すごくあの情景が思い浮かぶような曲の数々なので、あの映像をつけて聞きたいなという気もするんですが。
ありがとうございます
。映像化できるとしたらいつぐらい。
いやー
ね、まあ、コロナ次第でもあります
けど。そうですね、いつならさせてもらえますかね。本当にね、あのでも少しずつですけれども、沖縄だけじゃなくて日本中世界中でこういうまあ、ステージがだんだんだんだんちょっとずつですが復活しつつあるので、
う
こう対策を取りながら、こう例えば1000人入るようなホールでも500人しか入れませんよとか、こう年限定でやったりですとか、もう皆さん頑張ってやってますので、まあ近い将来ぜひそういう風な形で、まあこの CD 関連のコンサートもねできればいいなと思ってます。
そうですね、まあ、オンラインを駆使したり今さまざまな形で、音楽家の皆さんも、
はい、
表現活動を取り組んでいるところなので、うん、何かそういったものを融合と、ね、一緒にコラボレーションとかもあってもいいですし、
はい、
はい、やっぱりちょうどこういう、まあ、コロナ禍だからこそなんかこの懐かしいっていうか心が温まるっていうのかな、
うん、
改めて、 聞くとね、そういった一枚になっていますので、ぜひ皆さんもネットで探して、演奏会が開かれるときはまたね、はい、告知していただきたいと思います、はい、
ぜひありがとうございます、
は
い、
それでちょっとやっぱり昨今の皆さんの活動等々聞きたいんですけども、まあ、演奏会も工夫しながらやっている。で今の時期だと大学生、
うん、
ね、大城さん、はい、県立芸術大学でも教えてらっしゃるので、
はい、
大学生も大変だと思うんですよ。
そうですね、特にうちの場合、うん、芸術系の学校ですから、うん、なんて言うんでしょう、課題だけこなせばいい、レポートさえ提出すればいいというわけでは、にはいかないので、やっぱりどうしてもこう対面でレッスンをしたりですとか、例えば美術学部でしたらやっぱりお家で、例えば彫刻彫るとかなかなか難しいですからね、できる環境ではないと思うので、やっぱりどうしても学校に出てきてからじゃないとやれないようなこともたくさんあるので、それがこうかなり制限されてて、もう学生さん本当に大変な思いしてると思いますね。
そうですね、まあ、特に、まあ、歌とかね、まあ、指導の時も距離が近くなるというかね、
うん、
ところでもあるので、どうやって授業してるんだろうっていうのを思ってるんですけど、
は
い、
そうですね、本当でしたらやっぱり本来ですと研究室防音設備もありますので、うん、きちんとドアを閉めて窓を閉めてという形で、まあ、こう音を出したりするわけなんですけれども、うん、やっぱりこういう状況ですと換気もしなさいですとか、うん、いろいろこう制限が出てくるわけですね、うん、でそれプラスやっぱりこうなんていうんですか、アクリル板じゃないですけれども、はい、こうついたてみたいなのを通してやるですとか、うん、
はい、
もうある先生の研究室なんかは天井からですね、床につくぐらいまでのこのビニールをこうバーッと一面張って、はい、ここからは先生のエリア、ここは学生さんが歌うエリアとかこう決めてですね、やってらっしゃる先生方もいらっしゃる。もう本当に大変です。このここはもうなんか病院かっていうぐらいのような厳重なこう形でやってらっしゃる、
ね、対策もちゃんと取らないといけないし、
そうですね、はい、
オミクロンになってね、濃厚接触者とかすぐ広まっていくような状況あるし、はい、何しろ合唱なんかできないですしね、
もう大変でした本当にこの2年間、緊急事態宣言が明けて少しだけ全体合唱やったなと思ったら、またこの、ねうんね、マンボウですかに入ったらまた人数制限をしてこうやるという形なので、もうほとんど合唱という合唱がもうできてない状況なんですよね。
まあ、履修しなければいけない部分があるじゃないですか、
はい、
オペラとか、
はい、
オペラの授業とか、
もうオペラもかわいそうなんですが、やっぱり演技をこう接触してできないので、やっぱりこうついたてを立てて、その中でもう立ったまま身振り手振り表情とかそれぐらいですね。あとはうちの大学衣装もあるんですけれども、その衣装も貸してあげることできなくて、もう自前のドレスをとにかく工夫してその役柄に合ったような衣装をまあこう衣装に見立ててという形で、なのでちょっとこのオペラをやる学年にとっては不運だったなとしか言えないんですね。
でも卒業しちゃう。
そうです、
残念ですけども、でもまたいろいろと頑張って、卒業した後も行っていただきたいんですけど、
ね、はい、
入試も大変なんじゃないですかね。
そうですね、入試もどうやら対面の入試ではなくて、うん、映像を録画したものを送ってもらって、はい、それで判定するという形らしいですね、うん、話によると。
へ、はい、いやキャンパスライフもね、いろいろな工夫で大変ですけど、やっぱり入学、うん、卒業、はい、試験っていうのは、
うん、
さらに
そうですね、やっぱりその後のことがかかってますからね、
うん
うん、受ける側も出ていく側も、うん、いろいろな思いがあるとは思います、はい、
なるほどですね。学生さんたちどうですか、まあ、もちろんなかなか満たされない思いもあるかと思うんですけども、
うん、
コロナ禍でも
そうですね、やっぱりもうコロナが始まった頃には、うん、なかなか希望を見出せなくて休学したいですとか、
うん、
もうそれこそ 退学しますとかいうお話もあったりはするんですけれども、うん、やっぱりみんなちょっとずつ自分ができることを見つけて、うん、でその中で一生懸命例えば課題があったりしたらこなしてですね、うん、それなりにやっぱりみんな前を向いて、うん、若いですし、そうですね、エネルギーももうすごい持ってやっぱ入学してきてる子たちなので、うん、もう自分たちでこんなことできるんじゃないか、あんなことできるんじゃないかっていうのをこう見出しながら、うん、非常に工夫していろんなこともやってますね。なので、うん、僕らの方がなんか元気づけられるというか勇気づけられるというか、そういうことも いっぱいあります。
まあ、普段だったら卒業演奏会といいますか、そういったものもあると思うんですが、はい、今回は、
今回はですね、うん、一応出演者という形では決まってるはずなんですけれども、うん、まだ決定ではないのかな、一応舞台という形では設定をして、はい、うん、それが観客観客でやるのか、でもしくはオンラインだけでやるのかという形、うん、まだはっきりしてないかもしれないですね。
小学堂でやるんです
かね。はい、そうです、はい、
いつ頃になりそうですか。
例年ですと3月の頭なので、うん、多分おそらく3月のいつかな、
そろそろかな、もう
7日聞いている8日あたりだったかなとか思うんですけどね。
はい、まあ、芸大の県立芸術大学のホームページには、
はい、掲載されてるはずです。
掲載してますので、はい、皆さんその、ね、若い表現力をですね、
うん、は
い、ぜひ応援してオンラインからでも、ね、
はい、
応援していただきたいと思います、
はい、
私も応援しています。
ありがとうございます。
さて、そろそろ今日は音楽事情を聞いた20分間になりますけども、
はい、
本日は声楽家の大城治さんに歌アシビナー研究会の CD 心の歌のご紹介と、まあ、今後の演奏会活動についてお話を伺いました、
はい、
何かちょっと今回 PR ポイントがあれば教えてください。
はい、そうですね、この心の歌というタイトルにもそのまま出てると思うんですけれども、皆さんの心を癒されるような、曲を集めて、でやっぱり我々音楽家もなんて言うんでしょう、普段聴いてくださる方にどのようなことができるかっていうのを考えながら、うん、曲も選びました、うん、でそれでですね、チラシにもこう今時のあれじゃないですけど、テイクアウト始めましたという宣伝文句でね、書かせてこういただいたので、うん、どうぞ皆さん、まだこういう予断を許さない状況ですけれども、うん、少し心の拠り所の何か音楽ですとか、うん、いろんなものをこうどこか片隅に持っていれば、心に余裕が出てきて少しずつ前に、ね、うん、進めると思うので、
ね、
音楽、まあ、僕らは音楽をやってるからなんですけれども、音楽をどうぞ身近に感じていただければいいかなと思います、う
ん、はい、まあ、普段私たち聴き手側は音楽家の皆さんからその、まあ、元気だったりエールをいただいているわけですけども、私たちもこの時だからこそね、音楽家の皆さんにも恩返しといいますか、エールを送ってですね、音楽の火を絶やさないように、はい、共に頑張っていきたいと思います、
はいはい、ありがとうございます、
はい、本日の前向きの議会劇場ゲストは、先ほどから3回目お名前、
はい、
申し上げます、声楽家の大城治さんでした、
はい、
ありがとうございました。
ありがとうございました。